そんで、私がよく言っているですね、このブログとかによく書いてるんですけど、学力アップの3ステップっていうのがあります。別にそんなに大層なもんじゃないんですけど、学力アップの3ステップ1書いておきます。理解、2記憶、3定着。はい、これに沿って考えていかないと最終的にテストができるようになりません。ある、だから例えば理解だけで終わっちゃうところね、教えました、分かったと思います、覚えてないからできませんね。で次でも覚えさせましたね、覚えるとこまでやらせましたと。これでもさっき言ったじゃないか、定着してるかどうかは要するにテストしてみないと分かんないってこと、時間も決めて、分かる、いい、だこういうステップで理解して、理解、記憶、定着。理解って言ってもね、いろんな理解があるよね。数学とかだったらちょっと本当に理解が必要だし、でも丸暗記物だってさ、例えばね、理解ってのはこういうのも入ると思って、ブックに理解なんかいらねえじゃんと思うかもしれないけど、そんなことないよね。まずこれはブックって読むのも理解です、ね、これが本だっていう意味も理解です、ね、なんかブークのような気がするけど、ボークのような気がするけど、ブックだよね。だからそういう丸暗記のものであっても理解が入ると思ってほしいし、覚えにくいものにはさ、ほら語呂合わせしたりもするじゃん。そういうのも理解があれば記憶の助けになるでしょ。いきなりこれ覚えろじゃなくてさ、覚えられるように下準備するのが理解だと思ってよ。わかる？で、これは我々の、なんつうの、役目かなり大きいよ。で、うちの授業はほら、復習が中心だから導入はあんまりしないけど、だからね、集団授業で本当は導入が大事なんだけど、でも、学校で習ってても学校でもよくわかんない授業やってたり、生徒がぼんやりしててわかんない場合も多いわけだから、最初にとにかくどういうことなのかしっかりさ、興味づけも入るかな、だから理解は。いろんなものが入るじゃん。その印象で結構覚えたり忘れたりしない？わかる？だから普通に教えちゃダメなんだよ。印象がつくように教えなきゃ。ね？だから変なこと言ったりすんのよ。わかる？変なダジャレ言ったりしてんじゃん俺とかさ。あ、ちょっとほら記憶にも引っかかるしさ。ね？で、いろいろほら本読んだりさ、ね、ビデオ見たりとかさ、いろいろ知識があるでしょ君たちも。そういうのも利用すんでどんどん。で理解させると、でもちろん教材研究も必要だけどね、教材研究に関してはというけど、あ、もうこんにちは、という感じね、理解、記憶、定着という、これは頭に入れておきながら、授業してください。はい、それで、じゃあちょっと急ぎ足になりますけども、うん、あとね、でちょっと授業のテクニックを言おうと思うんですけど、その前に心構えっていうのね、このマインドセットって言うんだけど、それについて言います。こういうの言っとかないと、要するにテクニックだけ教えるとさ、絶対ブレるから、ね、でどっちかっていうとこのマインドセットの方が大事で、これビジネスとかさ、その自己啓発の用語でなんかちょっと宗教っぽくて、マインドセットって言葉嫌かもしれないけど、とにかくテクニックを言うんだけど、テクニックだけだと俺のキャラも入ってるからさ、ほら俺のキャラの経験から生み出されたもんだから、それだけ真似してもうまくいかない場合も多いんで、今から言うこと書いといて、いい、マインドセット言いますから、どういう心構えでやってほしいかってことね。今までも言ったけど、ね、まず一つ、ね、書いといて、教師の役割、ね、我々教師の役割、どんなものかっていうと、ね、教師の役割は、ね、これ誰かが言ってたんですけど、なるほどなと思って、ちょっとパクらせてもらいますけど、誇り高き踏み台になること。いい言葉だなと私自身は思ってるんですけど、誇り高き。踏み台になること、わかる？踏み台だよ、踏まれんだよ、ホーリー、どう？やだ、
うん、言葉だけ聞いたらそれ
踏みつけられるんだよ、どう水口君、わかる？これはすごいピンとくるんだけど、この言葉には、
いやいや、もう
わかる、
踏み台でしかないですよ、
わかる？そう、できるだけ高く飛んでもらうわけ、わかる？いい、これ覚えてて、一番最初になんでかって、だから要するに主役は生徒ってこと、あった？それ忘れちゃうからおかしなことなんだよ。ね、それ忘れなかったり。俺そこ一番見てんからね、言っとくけど。いろいろ細かいこと言ってるようだけど、そこを見てるってこと忘れないで。だから授業中するの主役は生徒だからね。あった？生徒がわかんないんじゃ困るからさ。ね。だからエゴとかプライドを捨てないと、こんな職業はできません。 嫌いな教師を思い浮かべてみ。今まで自分がエゴとプライドの塊じゃありませんか。わかる？ダメです、それになったら。わかる？エゴとプライドの塊の先生好き？言うこと聞きたい？自分のことしか考えてない先生聞きたくないでしょ。あった？だから踏み台、踏まれてなんぼですから。踏まれてどっか遠く行っちゃってもいいんで、だからそれが役割ですから。いい？でそれが嫌だったらこの仕事はできないです、さっき言ってね。だから俺すごいいいことだなと思って、誇り高き踏み台、誇りが高いんだよ、踏まれてるんだね。はい、じゃあ次です。次は、はい、目的を忘れるなって書いてて、目的を忘れるな。さあここで質問です、うちの塾の目的は何でしょう。水口君、
学力向上。
最終目的じゃねえな、学力向上も手段だな、目的というよりは。
最終目標ですか、うん、塾としての目標とかじゃなくてですか。
塾としての目的、学力向上じゃない、別だって学力向上しないですからゴロゴロ言うじゃん。
ああ、そっちですね、うん、あ、OK です、OK です、うん、
じゃない。
え、やっぱ、うん、これから先の人生をよりよく生きるために、
うん、うん、かなりいいね、
まあ、学習を定着させるし、うん、家で普通に自分でできる、う
ん、でもそれも手段だね、もちろんそうなんだけど、じゃあ
自立してもらうこと、
自立してもらおう、だいぶいい感じになってきたね。じゃあ堀、そう、やることができるようになるためには何がなきゃいけない、生徒自身に。水口君、
やることを、
自分でやりたいことを要するにやれるようにって言うんでしょ。それ何が必要、
何が必要か、
生徒自身、
生徒自身に、
はい、
まあ人の話を聞くもそうですし、
いや、まあ、
勉強以外の、
じゃあ要するに自信ってことを俺言いたい、自信とか自己承認つの、
はいはい、
うん、要するに俺って私っていけるかもって思わせるってこと。これをだから、まあ水口が知ってると思うけど、セルフ、その中戸井先生っていうね、コツだったらセルフエスティームってことね。セルフ、セルフエスティームとか言ったらなんか意味がよくわかんないんだけど、だろうけどね、自己承認ね、自己重要感、俺っていけるかも、まあいろいろ言い方があるかもしれないんだけど、自信をつけさせて、まあ簡単に言えば自信をつけさせてあげていいかな。セルフエスティームってよくわかんないもんね。だって自信がついてれば何でもやりたいことを見つけようって気にもなるでしょ。そう思って、それが一番本人も親も喜ぶし、人も集まるし、だそのためにコミュニケーションも取ってるし、学力もそのための一手段なんで、実は学力が一番じゃないんで、だから。わかる？だって学力あって高校行ったって辞めちゃう人もいるもんね。自信がなくてね。で、無理やり入れさせれば高校入れるけどさ、でも高校入って終わりじゃないから。ね。いい？だから、ね、自信、俺っていけるかも。ね。これをつけさせることが目的だと思ってください。いい？すごい、そう思うだけで全然授業違うと思うんだけど、だって。そしたら、なんでやってこないんだってことにはなるんでしょ？そうでしょ？そこら辺、ね、頭を入れて授業してください。ね。それでいいのかいってことになるじゃん。ね。言い方はいろいろですけど。そういう路線で、厳しいこと言うときまでもそういう路線で、それじゃあ君自身が元気になれないんじゃないのっていう、別に言わないでいいよ、それを。そういう視点を持って授業するだけでだいぶ違うと思いますよ。目的がそれだってことをこれ忘れちゃうから、ついつい。いい？よく我々のエゴでさ、こういうことで、要するに、なんだ俺の言うこと聞かねえな、こいつ。これダメでしょ？本当は。俺もそうなっちゃう時あるけどさ。目的忘れてるからでしょ？ね。簡単なことだけどついつい忘れちゃうんだよ。自分のエゴで。自分の感情ばっかり見ちゃうからさ。ね。これ気をつけてくださいってことです。はい。それから、どうだっけ？なんだっけ？そう。あとこれ。これもかなり重要と書いてて。生徒は、100% 話を聞いていない。聞く気もない。こう思っといて、本当に。思ってないもんね、みんなね。聞いてるわけないじゃん。聞いてるわけないと思わないとダメだよ。本当に。なんでかわかるかな。実際聞いてないじゃない。聞いてなかったって驚いてるけど、それ聞いてねえよ、そんなもんさ。 わかる？聞いてないと思わないから聞かせる工夫がないわけ。これはね、この言葉はね、あれなんだよ、広告業界で必ず言われることなの。宣伝でさ、こうチラシとかでさ、こうキャッチコピーってあるじゃん。キャッチコピーって何かっていうと、引きつけるためにあるわけ。この後の本文を読ませるためにね。いい？なんでそんなの必要かっていうと、チラシなんか見ないもん、基本的に。だからちょっと刺激のある言葉を書くわけ。嘘みたいな言葉、え、嘘みたいなさ、いい？嘘つきたいんじゃないんで、本当はこの後に本当のこと書いてあったりとかさ、ね、まあこの嘘の場合もあるけどね、申し込んだら本当のことが書いてあったりとかさ、わかる？わかる？この意識が足りなさすぎる、みんな。なんだっけ、だから次英語やるよとかだって聞いてないよ、そんなもんさ。基本的には聞かせるように言わなきゃダメだよ。もし何人か聞いてないって言われたら自分が悪いんだなと思って、わかる？いい？生徒は自分が悪いんだって思ってればいいんだけど、勝手にね。でもこっち側はね、聞いてない生徒が悪いなんて思っちゃダメだよ。いいですか？聞いてないんだから。じゃあ聞かせるためにどうするかってことで工夫が始まるんじゃん。そのね、そこでちょっと生徒の興味のある話をしたりとかさ、ね、ちょっとわって言ってみたりとかさ、ね、わとか言うのもその一つですよ。だからぼんやりして眠いんだからさ、ね、別にみんなにわってやんなくてもいいよ。それ自分で考えられるでしょ。でもなんか何かしらできるじゃない、ね、トントンってやってみたりとかさ、ね、話聞いてって言ってから言うとかさ、ね、こう思っといて。本当に聞いてないから、基本的に聞いてないのに、なんかダラダラダラダラって説明してる人がいるからさ。言うから、今度から。いい？旗から見てるの本当分かんないけどね。はい、次、これも書いといて。これさっき言ったことかぶります。やる気がない、できないは自分のせいって書いてて、やる気がない、できないは自分のせい、こう思わないと、向上しません。全然時間ねえな。次、背後に親や家族がいることを忘れるな。これも書いておいて。さっき言ったけど、これ背後に親や家族がいることを忘れなかったらさ、言い方考えるよね。背後に親や家族がいることを忘れるなと。これ本当思ってよ、これ。思ってないかどうかすぐ分かるからね、俺授業見れば。悪いけど。思ってるかどうかすぐ分かるよ。で、これもさっき言いましたけど、生徒も自分も同じって書いてて、生徒も自分も同じ。ごめんね、なんか忙しちゃって悪いけど。で、あとね、これはね、反対意見もあるかもしれないですけど、これ私の意見ですよ。なるべく先生らしくしない、書いてて。なるべく先生らしくしない、なるべく。なんでかわかる？これなんでかわかる？わかる？
先生らしいと、
そう、それもあるし、つまんないもんね。先生らしい先生つまんないじゃん。もう先生なんだからもういいんだよ。っていうか、そんで、自分のこと先生とか言わないで。ダサいから。ね。だって、俺先生って言ってないでしょ、自分のこと。うん。だもしどうしても言いたかったら、私より授業が上手くなったら言ってもいいです。と思うならね。うん、そうじゃないと、ほら、先生って。とか思ってんと、生徒も自分も同じっていう視点忘れちゃうじゃん。わかる？先生という傘を着ないでも言うこと聞いてくれるような授業してください。また。いい？権威なんかないんだからさ、塾なんだから。次。これも、かぶりますけど、書いといて。定着したかどうか何度も確認するって書いといて。確かめ しないと、びっくりしちゃうからさ、ね、これは私もよくやっちゃいますけど、なんか覚えてるはずだろうっていう予想がどうしてもついちゃうんですよ。覚えてないんでね、まず覚えてないと思っとけばさ、何度も聞くの、バカみたいに、ね、 はい、それから次ね、次はね、意味が分かんないと思うけど、まず書いて、犬に薬を飲ませる。まず書いて、犬に薬を飲ませる。これ例えですけど、ちょっと書いて、これ多分覚えやすいと思って。犬いいんじゃん、犬に。犬がほら風邪とか引くじゃない。そのままさ、餌あげてもさ、餌じゃねえや、薬あげても食べないから、餌に混ぜるわけさ、美味しい餌に混ぜるわけで、他の例え使うと、例えば人参が嫌いな子は人参そのままあげるんじゃなくって、ね、よく切り刻んで美味しいやつ、美味しいお菓子の中に入れたりとかさ、ね、これ何の例えか分かりますか。要はそのまんま教えるんじゃなくって、美味しい餌とくるんで例え話とかいろいろ使って生徒に伝えると生徒は飲み込んでくれるよっていう、そういう例え話です。これを、ああそうだ、その情報カードのことで、まあこれを覚えるだけで、ホーリーがいた時だっけな、ちょっと忘れちゃったけどね、これを覚えるだけでも成績上がる、え、ほんとーとか言って意外に嬉しそうでした。ほんとーとか言って、でその後になんか俺の個性がどうとか言ったけど、お前そんなんで潰れるの、個性じゃねえっつってだ、そういうこと言ってあげるんだよ、こうモチベーション上げるようなことをね。いいですか、言ってあげてください。いい、それだけでも全然やる気が違うんで、考えて、その内容に関してはね。今言ってるのはテクニックじゃないですから、心構えですから、まだ。で、あと次。だからとにかくね、今言った、ちょっと話付き加えると、説明書き通りに言ってるだけじゃダメだってことを、とにかく頭入れといて。いい。書いてある通り、ね、さっきも言ったけどさ、書いてある通り言い過ぎ、なんか。言葉硬いすんで、みんな。全然、なんか、生徒側の視点に立ってない言葉が。そう、わからないよ、きっと。でもわかんないって言わないから、生徒は。俺、頭悪いって思われて嫌だから、スルスルって思って、でなんかよくわかんないけど次行こうみたいなね、わかんないって言ってくれたら本当ありがたいぐらいでね、
はい、
次、言葉の裏にある真の意味を探るって書いておいて、すいませんね、書くこと多くて、
言葉の裏にある
真の意味を探る、わかる、そのまま受け取るなってこと、中学生が言ってる言葉を、裏があるでしょ、だって人間嫌いってすとか言ってる人いるけどさ、逆でしょ、本当に嫌いだとそんなこと言わないよ、逆でしょ、すごい愛情に飢えてんだと俺は思うよ。なんか土日お母さんお父さんもいないらしいしね、でおばあちゃんのことは嫌いでしょ、誰のこと言ってるか分かるよね、うん、分かる、それを寂しいんです、っごい寂しいんだよ、あの子はすっごい寂しいんだ、分かるじゃん、そう考えたら、だって動物大好きなのもさね、そこ説教したってしょうがないんだからね、すごい寂しいからさ、かまってあげてください。では次ね、長期的視点を持ってって書いてくれる、長期的視点、これわかる、ついついほら今目の前のことしか考えないけど忘れがちだよね、本当はほら、俺もさ、いつも反省なんだけど、ああ、3年もいるのにこれも分かってねえのかと思うとさ、要するに3年かけてこれをしっかり定着させようっていう意識であったら多分できたんだよね。すごい反省するからさ、これは本当次回の念を込めてさ、うん。だって1ヶ月かけてこれを覚えさせようと思えばいいじゃん、そんなできない子だったらさ。基本文この一つを、この1ヶ月で覚えさせるだけでも、学力アップだって思える子もいるでしょ、いっぱい。ね。そう思うと、焦んなくて済むし、今日できなかったからって言って諦めなくても済むじゃない。そういう風に考えてください、ね、はい、でこれも言ったけど書いて、自分の感情を見つめる訓練をしろって書いてくれる、自分の感情を見つめる訓練、これかなり重要なんだけどね、塾に限らず、まあこれも俺もね、割と感情的な人間ですから、やっと最近ね気づいてきた面もありますけど、まあいろいろあんだよね、嫉妬とかね、ね、
ありますね、
うん、でもそれにさ、ね、だ感情に振り回されたくなければ、まあ完全に振り回さないのは無理だけど、まず自覚することなんだよね、自分がどんな感情を持ってるかよく考えてないで、自分は論理的なつもりなんだけど、実は感情から出てくる場合が人間ほとんどですからね、感情の生き物っていうぐらいだから、ね、だから大体ほらイラついてって教えたりするでしょ、それはダメだっつってんじゃないよ、だから見つめる訓練だから、あ、俺はイラついて教えてるんだって思うだけでもコントロールがちょっとできるじゃん、 あ、俺イラついてるから言ってんだ。こういそう、そうしないと相手の感情ばっか見ちゃうんだから。相手の顔色ばっかりっつうの。その前に自分の感情をすごい観察するといっぱい学びがあるから、それを裏を返したら今度は生徒がどう思うかもわかるしさ。ね。あるじゃない。特に負の感情の時ね。書いてる負の感情って。もうこれはね、結婚とかするとすごい学べるんですけどね。死にたくなるぐらいね。泣きたくなるぐらいっていうか、実際に泣いたりとかしてね。うん、そう。でもそういうのがないと人間成長がないですから、学びの機会だと思って辛いと思うけど、そこから逃げてると絶対成長しません。これ本当にかなり重要な大話です。あの塾に限らず。
はい。
ね。自分の感情を見つめる。要するに、否定したいわけ。否定したい、これ誰の？
贅沢微糖ですか？
うん。
贅沢微糖は僕です。
何贅沢微糖って。
手帳は誰ですか？
じゃあ手帳だよ。
あ、手帳は僕です。
あ、じゃあいい。
手帳も僕です。
あ、じゃあいい。
はい。
あ、ごめんごめん。そう、これちょっと一言で済ましちゃったけど、本当に常に意識するとね、いいよ本当に。結局それが原因でね、いろんなものから逃げてんだよ僕たちは。僕もですけど、はい、なんかいろいろさで言い訳してんだけなのでしょ。
ここ痛いです。うん、
でもちょっとでもそこがクリアできるとね、やれる可能性が、ホーリーなんか私はだからちょっと恥ずかしいなとかさ、うん、そういうの自覚して乗り越えて何とも思わなくなったら、ホーリーナイトってできるんだよ。わかる？まだそこは葛藤があって乗り越えられてないと思うんだよね。そうでしょ、うん、もうそういうの俺平気だ
もん。なんかまたホーリーとは別の問題で消します。
次。
はい。
次ね、
はい、
いいですか、これも重要ですよ。じゃあ書いてください。
先生ちょっと待ってください。
長いよ、
紙が足りないです。
長くて悪いんだけど、書くことが大事だから、もう書いてもらうから。本当はこれ配って渡せばいいんだけど、そんなことしたってもうあっという間に忘れて、ホーリーなんかここに置いてって、はい終わりになっちゃうからさ、
はい、
だからあえて書いてもらってます。はい、書いて。長いよ。問題だと思っていることには問題はなく、問題でないと思っていることに問題がある。長っ。もう一回言います。問題だと思っていることには問題はなく、いまだにテクニックの話入ってませんから。拷問に近いよね。問題でないと思っていることに問題がある。これ意味わかるかな。かなり深いんですけど、これも別に俺の言葉じゃないんだけど、もともとは人からパクってるんですけど、深いなと思って。
なんか
生徒に関してはこういうこと、あいつできねえなー、そこばっか見てると、そこそこできる子が成績が上がんなくてやめていく、これがよくあるパターンでございます。
いや、
これは生徒指導に限りません。皆さん人生全てそうです。俺はこれが問題だと思ってることじゃなくて、実は大したことねえんじゃねえのっていうことが問題であることが非常に多いっていうことですね。それはどうやって発見するかっていうのは、まあ人に聞いたりとかね、謙虚になったり、それこそ自分の感情を見つめてみたりとかね、うん、だからこう感情で考えちゃってるからさ、なんかちょっと辛いな、これって問題だなとかさ、あの上司が問題だなとかさ、うちの母が問題だなとかさ、そういうことじゃなかったりする場合が多いってことですね。これは本当にあの役に立つんで、お財布に入れておいてください。あ、特にツッコミないのか。なぜお財布って誰か言ってくるか。
いやー、
ないんですね、はい、
書くことにいっぱいいっぱいでした。
あ、そうかそうかそうか。
何に聞く。
ああ、またもうちょっとなんかもうお腹いっぱいだね、こんなことばっかり言ってんとね。もはや塾とはどんどん関係なくなってきているような気がしますけど、全部関係ありますからね。
全ての物事は繋がっています。
そうです。はい、書いてくださいね。もうこれも深すぎてもなんかお腹痛くなってきちゃうけど、我々は
日本人だ。
うるさい。
ありがとうございます。
それぞれ違う現実を見ている。まあこんなの分かってはいると思うんだけどね、分かってはいると思うんだけど忘れちゃうんだよね。分かる？これさっきなんだっけね、 盲目の人の例え話でも言ったけど、違うところしか見てないし、大体ほらあと自分のトラウマとかで見てんから、特に女子とかを見る場合はね、自分の昔好きだった子とかと重ね合わせちゃったりとかするから、もうもはや妄想の世界だと思った方がいいよ。その妄想の世界を取り出してさ、あの子が問題ですっていうのかっこ悪いよね。お前だよ問題はっていうさ、お前にそういう面が見えるってことは全部鏡ですから、いい、いいですか。でもこれはしょうがないんです。あの神じゃないので現実の全ては見れません。ただ現実の一部しか見てないってことを自覚してくださいってこと、わかりますかね。これ前も話したような気がするけど、ね、あのある先生がステファンもで同じクラスを共有してたんだけど、私が英語を教えて、その先生は理科かな、もうあのクラスは全然やる気がなくてとか言ってるから、やる気ないのかなと思って入ってみたら、やる気あるじゃんと思ってさ、嫌われてただけなんですね、ナスが。でもナスって自分の目が全てだからさ、それが全てだと思っちゃうでしょね。でもこんなことは日常茶飯事でございます、お互い様でございます。でもちょっとでもその現実を広げるために保護者と会話したりとか、さっき言ったようにイベントが重要だっていうことになるわけです。だからイベントはね、お客さんじゃなくてね、共に楽しんでください。あーやっとここまで来たか、腹減ってきちゃったな。はい、あとこれね、自らの強みを生かせ by ピーター・ドラッカー。知ってる？ピーター・ドラッカー、
あれマネジメント、
そう知ってます、知ってます、
聞かない、
そうそうそうそう、自らの強みを生かせ、わかる、これは企業に対して言ってんだけど個人も同じです、わかる、わかる、これも深いんだよかなり。要するに悪い、自分の悪いところを何とかしようってするのは、まあ無駄とは言わないけど、まあ難しいですね。それよりいいところをもっともっともっと伸ばした方が商売的にも OK なわけですよ、わかる。高山もんはそういう堅苦しいけどなんか面白いみたいな、あんな高山もんみたいな感じをもっともっと伸ばすと、それに引っかかる生徒がもっともっと来るから、もっともっと伸ばしてくださいね。でホーリー英語が好きだったらもっと勉強しろよ、足りないだろう、足りなくない、知らないけど勉強が、もっともっと勉強して、っていうか授業見てたってそれ英語勉強してんの伝わってないような気がするんだけど、活かしてないじゃん全然。もっとかっこいい発音でさ言えばいいじゃんね、 Thank you と言えばいいじゃん、え言えんでしょ本当は、恥ずかしくて言ってないだけでしょ、中学生になと思ってるでしょ、聞いて話してない、そんなことない、
いや、まあ一応自分なりに
もっと発音テクニックあんじゃんな、これとこれつなげてさね、そう教えればいいじゃんね、アンオレンジ、アンオレンジとかさ言えばいいじゃんね、ゴー女ピクニック、ゴー女ピクニック、女ピクニック、ん女とピクニック行くみたいなさ、これ俺昔あの予備校で習ってさ、予備校じゃねえや、夏期講習かなで習って二度と忘れないもんね。女とピクニック、おっさんがさ、女とピクニック行くんだよと教えてたらさ、そういうこと言えばいいじゃん。
いやーそれいい
ね。じゃあそういう小ネタをもっともっと増やしてくれよ。
やって、はい、ね、増やします。
いいですか。私の真似していいですから。ね、真似すんなとこがないから。
多分女性には使えないですね。
うん、もちろんね。いやでも別に女だから別に変なこと言ってるじゃないか、ね。そんなに問題ないんじゃないかって気もするけど。いいですか、強みを生かしてください。だ水口くんはコミュニケーションが上手なんだから、もっともっと仲良くなればいいわけですよ。いいね、その字が汚いのはしょうがないからさ。ここで絵が下手くそなのをさ、俺がさ絵を上手にさせてやるなんて無駄でしょ、
はい
ね、全然生徒も嬉しくないし、別に水口くんが絵上手くなったところで、
はい
ね、強みを生かしてください。だから自分の強み、今は俺が思う君たちの強みだけど、自分で本当に考えて、どんなことが強みかなと思って、そこをどんどんどんどん伸ばしていくと、塾だけじゃなくて人生がうまくいきますよ。いいですか。はい、そしてついに授業テクニックに入ります。